皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信するという番組です。本日のゲストはいつもレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは先生。最近の、あの景気がちょっと不安定な要素が出てきたのは、
はい、
もう世界、日本のアベノミクスに合わせて金融政策がほとんどゼロ金利政策、マイナス金利政策を行ったと、でそれが実は本音でなかったんだけど今世界がそれを真似ているという状況ですね、ヨーロッパもアメリカも、そうするとですね、あるエコノミストが言ってたんですけどもう打つ手がなくなったと、ね、全部、あとはなんていうんですかね、インフレーションするのって簡単でないと、ね、そうするとですね、本格的なちょっと不景気が、景気が後退すると言われてるんですけどもいかがでしょうか。
日本の景気はね、後退しつつあると、これほぼ統計データでも確認でき始めてるから間違いないと、で世界の景気も中国の大幅な減速と、アメリカも来年に向けてですね、だんだん悪くなってくると、ということで、来年あたりはいわゆる景気後退というシナリオで、大体間違いなさそうな感じがするんだけど、日本のじゃあどうするかということに関して、日本に関してはね、最初おっしゃった通り、もう金融政策はですね、もう限界までね、やっちゃってるんですよね。
そうですね。
ただ黒田日銀総裁としてはですね、もう金融政策ではね、できることはね、尽きておりますとは言うわけにいかないと。
そうですね。
いやでもそしたら今度は財政支出を拡大するしかないわけですよ。
財政自分、
ほっといても景気が悪くなればね、税収が減って、財政赤字が広がると、でもそれ以上にね、やっぱり悪い時ほど将来にね、こう投資するようなね、
例えば教育、そうそう、
単なる公共事業やれっていうんじゃなくて、教育であるとか、研究開発をですね、促進させるようなですね、政府のね、お金の使い方だったらね、もう僕はいいんじゃないかと思うんですよ。
途中ですけどね、僕は経営学ちょっと教えてですね、思うんですけれども、例えば会社の中で、研究開発とか、あるいは経理部門とかね、マーケティング部門あるでしょ、費用ばっかりかかって全くプラスにならないでしょ、会社から見れば全部費用でしょそれは。
とりあえず
要するにね、どこが儲けてるかというと、事業部の、いわゆるセールス関係が儲けてると、一人が、セールスマンの下には多くの人がそこに働いてるってね、管理の費用を入れてね、で今日本政府がやろうとしてることとかは、なんか知らないけどこう儲かるんじゃなくて費用みたいな感じがするんですね。教育って言っても費用でね、すぐ儲かるもんでないと、もっと儲かるもんの何かが必要かなと思うんですね。
いや、それはね、直接儲かる
もんない、
事業がね、
政府が商売するとかないんです
かね。いや、それはそれ、一番いいのかもしれないけれども、現代の経済の、なんていうのかな、成長力の源泉っていうのはですね、やっぱりイノベーションなんですよね。
そうですね。
で、そのためにはですね、いろいろなですね、研究開発、
そういう
地道なね、そういうものの上にですね、出来上がってくるわけだから、そう目先のね、商売って言われてもですね、しょうがないわけで、で景気が悪いときにみんな悪いわけなんだから、むしろそういうときにはですね、10年後のを見据えてですね、花咲くようなですね、金の使い方を政府の金使って、やってもいいんじゃないか
と、ね、それは今、やってきたと思うんですけどね、やってないかな、
やってないと思いますよ。
先進国に比べて日本の教育に関する、
日本の財政をね、見ればね、分かるんだけど。90年代から今までね、財政赤字っていうのは大体どんどん累積して、今は
1400兆円ぐらい、
1000兆円のね、グロスだけれども、ネットで見るともうちょっと小さいけども、政府債務が積み上がってるんだけど、その一番大きな要因はですね、実はですね、社会保障費関係のね、政府の支出の拡大
で、
それは何かというと公的年金に対する政府のね、支出、給付金ですよね、それとあと医療ね、そして今膨れ上がってるのはですね、急速に大きくなってきてるのは介護ですよね、でこういう日本のお金の使い方はですね、残念ながら高齢者に向いちゃってるんですよね。
そうです、おっしゃる通り、
ようやく最近それじゃいかんじゃないのって言って、全世代型とか言ってですね、いわゆる幼稚園であるとか保育であるとか、あるいは大学 の所得の水準の低い家庭の無償化であるとかね、そういう方向に少し動いてるけれどもね、全体としてはですね、まだね、あまりにも高齢者にね、つまり将来 の, 芽を育てるんじゃなくって、うん、終わった人たちのケアにですね、うん、お金がいっちゃってるんですよね、
う
ん。
まあ、日本 の、まああの人口構造ってどうだいっていうかね、どうかそういうことになってるんですけども、僕はですねそういう時にケネディが言ったように政府に頼るんじゃなくて一人一人がね何かできることからやっていこうというような、まあ、考え方があるとしますとね、そしたら今あの、ワールドカップのラグビー、まあ、日本、まあ、かなり強いと、それも半分ぐらいは外国人でいて、その外国人の人の方が日本式経営とかね、日本のこうなんていうかな、本質的なこう考え方とか、個人個人を巧み動かしながらグループでやっていこうとかね、でそう考えると将来はラグビーのチームのように外国人、優秀な外国人がたくさん入ってきてね、そういう人は福祉関係なくて将来富を生み出すようなね、うん、そういう人が入ってくることによって日本経済良くなると思うんですね、うん、アメリカのようにね、うん、
まあ、あのラグビーのね、うん、日本チームのね活躍はですね、うん、まあ、一つちょっと象徴的なね、うん、まあ、感じもするんだけれども、はい、あのもともとラグビーなんて日本人はですね欧米人に比べれば体格的にですねあの小さいから、はい、あんなあのぶつかり合うようなね、うん、戦い日本人にはねあの不利だって言われてたわけですよね、はい、でもそれを、まあ、外人選手もねある程度入れながら、はい、それでも、まあ、あのいろいろですね、弱点を補強しながらですね、
そうですね、
強みを生かしてですね、うん、今後チームでね、うん、とりあえずベスト8まで今回行くかどうかわからないけれども、うん、あのヨーロッパのですねあのトップクラスをね、うん、にあの撃破するところまで来たと、
うんうん、なんか
あれはですね、うん、あれを全部その日本のビジネスや企業のモデルにしろというのは無理だと思うんだけども、うん、日本企業、日本が弱いねと言われたようなところでもですね、うん、ああいうやり方でですね、補強してですね、うん、あのトップ最世、トップ、世界トップレベルでですね、うん、戦えるところまでですね、うん、持っていけるんじゃないかというね、
いや、
なんか一つのね、そういうね、
光というか、
なんか光というか希望のようなものはね、
いや、それはまさにね、うん、縮図というか希望で、まあ、アングロサクソンの、まあ、コモンウェルスの、まあ、いわゆるグレートブリテンのスポーツですよ、ラグビーというのは、うん、そのラグビーに対して日本は日本式のやり方でいこうということが素晴らしいと思うんですね、うん、特に外国の選手の方が、うん、その日本の良さが分かってるというか、うん、魂がね、日本のやり方、うん、でそういう武道みたいなね、うん、例えば鎧つけたりその日本の歴史を勉強したり、うん、僕一つ、マイケル・リーチが言ってるようなことがこれから日本の在り方かなと思うんですね、うん、日本人の方が日本のことを知らない、うん、外国、日本好きな外国人の方が日本のことを知ってる、うん、それでチームワークでやっていこうと、うん、例えばスクラム一つにしてみてもすごいサイエンティフに考えてるんでしょ、うん、こちらはその外国人に比べて体力がないから、うん、スクラムのやり方にどの角度によったら強くなるとかね、うん、サイエンティフィックに考えるということと日本のアイデンティティを重要するということと世界のラグビーのいいところを3つを結びつけるというのがいい方法だと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
いや、それでね、そういう形で、うん、あの成功する、ね、まあ、分野なり事業がですね、はい、あるいはサイエンスでもいいんですけれども、うん、あの少しでもね、ちょっと芽が出てくればですね、
う
ん、これはなかなか面白い展開に、ね、
そうです
ね、まあ、なるんじゃないかと思いますけどね、
うんうん、まあ、あの冒頭は金、あの、まあ、景気の話とかね、うん、そういうマネタリーポリシーの話ですけど、うん、あんまりこうもう政策っていうのは出てこないときに、うん、そういうときに意外とこうちょっとした精神面のね、うん、っていうかそのラグビーで勝ったオリンピックでメダル取ったという、うん、そのなんていうかな、経済というのはそのね、まあ、行動経済学もあるようにこう精神的な感情的なものが動くでしょう、うん、それが生まれたらいいかなと思うんですけどね、
うん、まあ、まあ、そうなんですけどね、はい、まあ、ただ、まあ、来年オリンピック控えて、
はい、
まあ、おそらく国民的にはこうちょっと盛り上がるでしょうけどね、うん、まあ、さあ去りながらですね、日本経済ってのはやっぱり世界経済の影響を非常に強く受けますから、うん、今輸出がやっぱりね減退してってるから、うん、で世界の貿易が縮小する中でですね、うん、日本経済だけ OK ですよっていうのはやっぱり 無理筋なストーリーでね、
うん、
で世界の貿易が縮小している最大の原因はやっぱり米国と中国の貿易戦争という形でね、うん、お互いにこう関税を引き上げて、
うん、
で中国は中国でまた2008年のリーマンショックをね、うん、の世界不況を乗り越えるために思いっきりこう信用を拡張する形で、うん、あの経済を支えてきたんだけど、うん、まあ、それもついに限度にねぶつかりつつあると、うん、でいろんなそういう今まで借金をね積み上げて事業してきたようなあの機関あるいは企業がですね、うん、だんだんデフォルトを起こし始めてると、
はい、
債務不履行ですよね、はい、今のところそれをあの高級銀行にあのサポートさせたり政府が買収したりしたりしてですね、うん、なんとかね支えてるような部分があるみたいだけども、
中国ですか、
中国です、うん、 まあ、一種の公的資本注入ですよ、
うん、まあ、ね、国家自体がそうですね、うん、
だから相当中国はね無理してるところがあって、うん、で発表される GDP だってね、6% が岩盤のように切れないんだけれども、うん、まあ、明らかにあれおかしいわけですよ、
うん、ありえないでしょうね、そんな 6% 7% をずっと続けるということね、
うん、でも政策的に 6% でいくんだっていうかですね、うん、そういう数字を出した国ですからね、うん、まあ、そういう中 ですね、世界経済はいよいよ、まあ、難しい局面にね、今年から来年ね、うん、移行しますと、まあ、そういうことですね、う
ん、まあ、OECD 世界言ってるようにね、成長率は低くなってるけれども、日本の成長率はそもそも低いと、
うん、
で低いと言いながらも日本の中で生活したら物価も全然ね、うん、まあ、いわゆるインフレもほとんど、ね、ゼロだから、
うん、
だから意外と暮らしやすいというね、うん、実質的な所得の伸びはほとんどないけれども、うん、この30年間、うん、しかし生活はいいと、だから世界の中そういう動きになんか行くような予感もするんですけどね、
うん、
異常に景気いいでしょ世界は、うん、成長率はね日本と比べて、
うんうん、まあ、GDP で測る成長率自体が一つのですね、現実に合わない面を、ね、ね、生み出しつつあるんじゃないの、
う
ん、っていう議論はあって、
う
ん、私はそういう面はね、それで全部説明できないけども、
はい、
まあ、それは実際 そうある程度あると思いますね、
うん、ねえ、ね、GDP 自体がまあね、ほんまにおかしいというその通りで、うん、貯蓄したのがあんま入らないでしょあれね、うん、考えたら、まあまあ、税金でも持っていかれたら税金であれ政府がやるけれども、うん、ね、家計でもうてその使わなかったらほとんど増えないから、ね、民間の銀行が引き出してそれで公共事業するという、まあ、パターンで財政赤字が増えたと思うんですけども、うん、まあ、経済とか金融政策財政も含めて大きくね、なんかこうパラダイムっていうか新しいやり方っていうのはね、アベノミクスというのは、うん、マネタリーポリシーとフィスカルポリシー両方ともね、やりましたけど動きましたけれども、やりましたけどね、また違うような経済政策のやり方ってあると思うんですかね。
経済政策はね、だからまあやっぱり金融政策と財政政策と、まあ、あと構、ね、一般的によく言われる構造改革と、
はい、
ね、あるいは成長のための構造改革と、
はい、
まあ、やっぱりこの3つなんだと思うんですよね、
はい、
ただその中で、一番難しいのは、ね、成長のための構造改革で ね、
うん、
ね、でこれは、ね、一番難しい、こうやればいいというですね、
うん、
なんていうのかな、単純にこう描けないような部分がありますわね、
うんうん、なんかそのアベノミクスが世界のモデルになってるというのもね、なんか面白いですね今、
まあ、アベノミクスが世界のモデルというか、
その、うん、日本の金融政策のやり方ね、
まあ、日本はそのゼロ金利まで最初にゼロ金利になった国でね、
そうそうそう、
でその後しょうがないから量的金融緩和ってやった国でね、
はいはい、
でその頃はアメリカもヨーロッパも日本みたいになると思ってなかったんだけど、
はい、
リーマンショック前 ね、
そうですね、
リーマンショック経たらね、
はい、
それに近い状態になっちゃったと。
そうですね、
うん、
意外と日本は先頭を切ったというか、
まあ先頭、
まあ、反対かどうか分からない
けど、
まあ、新しいものが生まれると思うんですけれども、うん、ということで、本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の、竹中正美先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。愛してる自分